スクレシネマ楽しもう映画の秘密ということで、2月26日、今日はいつものフリーマンオフィスの中村真理さんと映画のネタについてお話しします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
なんか春ね、もうすぐ春はそこまでという感じなんですけど、
そうですね、だいぶ日差しは暖かくなってきましたよね。日も伸びて、
はい、はい、そして花粉が近いなという、
そうですね、
予感させるような、はい、そんな春の今日、はい、今日持ってきていただいたのは、
はい、ちょっと久しぶりに映画ではなくて、うん、海外ドラマをまたご紹介したいなと思って、1年ぶりくらいですかね、
はい、
はい、なんですが、あさこさん、
はい、
ロバート・ロドリゲスといえば、
はい、ロバート・ロドリゲスといえば、
はい、シンシティとか、スパイ・キッズとか、マチェテシリーズとかあるかと思うんですが、はいはい、
ロドリゲスが、
はい、96年の、はい、フロムダスクティルドーンってご存知ですか？
いや、知らなかったんですよ、私。
これ、前半は、強盗の、強盗団の兄弟が、逃げる。テキサスから、メキシコに向かって、はい、まあ、逃亡劇を繰り返すっていう話で。
96年っていうと、だから20年ぐらい前。
もう約20年前ですね。
映画なんですね。
はい。はい、うん、なんですが、後半が、メキシコに入って、国境を越えてから、はい、あるちょっとバーに立ち寄って、はい、まあ、自分たちを、こう、安住の地というか、うん、まあ、かくまってくれるみたいに、うまく言ってる、まあ、これも悪党の仲間が、いて、うん、で、そこで待ち合わせしようっていうことで、うん、待ち合わせしたら、なんとそこは吸血鬼の巣窟だったっていう、うん、前半の、
ね、首が
そうです。サスペンスというか、そのちょっと、そういう話と、後半のスプラッターホラーみたいな、その振り幅がすごいっていう、名作なんですよ。
はい。はい。
ごく一部かもしれないんですが、はい、まあ、後半の B 級感がまた、この96年なので、はい、吸血鬼の作りなんかも、ちょっと笑って、ちゃうような作りだったりとかして、
そか、私それをね、はい、96年にまだ知らないわけですよ、
はい、
だからそれのね、原本をね、はい、本当は見たかったな
、はい、でそれがなんと今回、はいはい、ドラマ化、
ね、
しかも、はい、ロドリゲス本人が、
はい、
もうセルフリメイクっていうことで、はい、ロドリゲスが、はい、自分がまあつまりやりたい放題やった作品を放送する局がないと、
うん、はい、テレビでね、
テレビでもう今やっぱり規制とか日本もそうですけど、はい、なかなか厳しいじゃないですか、
はいはい、
でどうしてもそのスポンサーとか、はい、そういうのでこうしがらみがあって自由に撮れないと、はいはい、だからもうこれはもう自分が立ち上げてしまえということで、
はい、
新たに立ち上げた LA ネットワークっていうところで、はい、うん、本当満を持して、うん、じゃあまず一発目何やろうかと言った時に、うん、じゃあこの名作フロムダスクティルドーンをリメイクしようじゃないかと。やっぱりその映画だったのもあって、時間にやっぱり制限があるじゃないですか、はい、1時間半とか2時間っていう短い時間の中で描くっていうのもあって、はい、彼自身がもっと描きたかった部分っていうのを深く掘り下げて描くっていうことで、20年の時を経て、うん、はい、
ずっと考えてたかな、もしかしたら
かもしれないですね。いつか描きたいみたいな、はい、で、まあ、フロムダスクティルドーンは、はい、映画版の方はなんとタランティーノがもう本当に彼ら同士がブラザーって呼び合うくらい本当に、うん、親友というか、うん、そんなタランティーノが脚本を描いて、うん、で強盗の兄弟の弟役を、うんうん、タランティーノ自身が演じてて、
映画？
そうなんです、映画版の方は。
そうだった
の？はい。で、兄貴の方は、なんと若かりし頃のジョージ・クルーニーが、うん、またこれめちゃくちゃかっこいいんですよ。
でもさ、じゃあ、そのテレビ版は、ちょっと、その、は
い、似てるんです。
そう。
そうなんですよ。本当に他のキャストもそうなんですけど、うん、本当によくまあ、ここまでイメージを壊さない、本当にいい感じに似てる人を、うんうん、連れてきていて、でさらにまあ、ちょっと補足的なストーリーを補足するために、はい、新たなキャラクターを加えたりしてるんですけど、うん、まあ、それが彼ら兄弟を追う、うん、保安官というかテキサスレンジャー、うん、はい、彼がまた萩原流れさんにそっくりで、私は見ていてこれ
帽子の
顔もちょっと似てません？
似てるかな。似てるかも。ちょっとエラが張ってるね。
でも本当に本当にそのオリジナルのキャラクターと、ファンをこう、なんだろう、がっかりさせないというか、うん、はい。本当に近づけていて、うん、でしかもその、何ですかね、ロケーションも同じところで行っているのか、うん、似たところを探したのか分かんないんですけど、本当に、あ、もうこれ、なんていうか、既視感というか、全く同じだなっていうくらい、
あ、映画を見た人
はそうなんです。もう撮り方、カットもそうですし、うん、建物とか装飾もそうですし、うん、本当に、あ、これ同じ、あのシーン、あのシーンみたいに。でもそこが、そのやっぱり、長く、しっかりと描かれているので、はい、逆にドラマを先に見た方からすると、うん、あ、この分、はしょっちゃったのかなって思うくらい。
映画はね。
映画は。
ああ、どこかでもし借りれたら借りて見てみようかなと思いますよね、96年版ね。
そう
ね、
その96年版は、まあ、またあのタランティーノのちょっとサイコっぷりな演技がまたすごく気持ち悪いんですけど、
うんうん、まあでもそういう弟だからこそ、はい、そこのメキシコにいたそういうところに惹かれちゃったのかなってい う、
そうです、ね、
あとやっぱりこう脚本書いて、多分脚本書いててすごく聖書の言葉をよく引用してるじゃないですか、はい、まあ、ちょっとそこら辺あの日本人の私たちにはなかなかあの感覚としてはわからないだろうけど、はい、なんかその聖書がいろいろなところで引用されてることにすごくなんていうのかな、なんていうのかな、既視感を覚えるっていうか、はい、ああこれはっていうような、はい、こうゾクゾクしたものを、
そうですね、
覚えるなとちょっと思いますね、
はい、うん、もう本当にドラマ版の方は映画と違って、うん、一人一人のキャラクターの過去とか、うん、まあ、そこに至った理由みたいなものとかもすごく丁寧に描いているので、うん、見応えがすごくあって、うん、10話、うん、今のところ10話前半が、前半というかシーズン1が、はい、10話あって、前半5話で、はい、いわゆるそのサスペンスというか、うん、そういうクライムサスペンス的な描写、うんうん、でやっとメキシコに入って、うん、そこからのそのバーのシーンはちょうど6話からっていう綺麗に分かれてるんですけど、はい、またこれも本当に振り幅がやっぱりドラマも映画に負けず劣らず、うん、はい、で今回すごいのが、うん、映画の方って、うん、どうしてもその、まあ、20年前っていうのもあって、先ほども言ったように、はい、ちょっと吸血鬼の造形がちょっと嘘くさいというか、うん、ちょっと、
やっぱり見たい
B 級どころか C 級感も漂う感じなんですが、今回はなんと、はい、ウォーキングデッドのグレッグ・ニコテロ、特殊メイクの神と呼ばれている、はい、彼がシリーズの方では、はい、なので描写がもう本当に血がこう滴るところとか、牙がクワッと生えるところとか、リアリティがあるんですよね。
あ、そうね、
はい、
うん、テレビででもこれ多分アメリカでも、はい、もう放映されてるんですよね、はい、もう今
アメリカでは2も放映されてて、うん、3の制作が決まっていたはずです。
あ、そうですか、はい、多分お母さんは子供に見ちゃダメって言ってると思う。
そうですね、ちょっと前半はまだしも後半のバーのシーンなんかがなかなかトップレスバーというか、
うん、
はい、
そうですよね、は
い、なかなかちょっとセクシーすぎるかなっていうところもあって、うん、
でも、はい、やっぱ子供としても見ちゃいたいっていうような。
そうですね、ウォーキングデッドはやっぱりもう本当に小さい子のファンも多くって、ね、はい、なのでニコゼロっていうとやっぱりちょっとアメリカの子たちは見たくなっちゃうんじゃないかなって、こう見ちゃいけないものを見たくなる感じで言うと、うん、そうそう、はい、ちょっとこの作品もすごく引きがあるんじゃないかなって思うんですけど。そうです
よね、は
い、
じゃあ本国ではやっぱり当然
こうかなり人気はそうですねあって、うん、はい、やっぱりこのフロムダスクティルドーン自体が、うん、はい、未だに根強いファンがいるから、ロドリゲスがこう街とか歩いてると、うん、フロムダスク大好きなんですみたいなのやっぱり言われてて、うん、なので多分もう本当に自信もあったと思うんですよね、うんうん、これも当たるだろうと。
あ、そう、
はい、
その今回のテレビシリーズの、はいはい、 主人公というか2人、はい、その兄弟についてちょっと教えてもらいたい、
は
い、
そうですね、まずお兄さん、
はい、
お兄さんの方が DJ コトローナという俳優さんなんですけれども、うん、彼は、G.I. ジョーとかに出ていて、あのブリス・ウィリスの推薦で今回このセス月光役に抜擢されたんですが、はい、先ほど言ったタランティーノが演じた弟の方のリッチ、うん、彼はあのゼイン・ホルツっていう役者さんで、うん、ウォールフラワーとかに、出てるんですけれども、うん、本当にもうオーディションで決まったんですが、はい、リッチ役、
そうなんだ、
もう彼以外いないと、
なんかちょっと一見ヌートボーと
そうですね、ちょっとボケーっとして、多分作中ではサングラスとかメガネをしてるシーンが多いんですけど、うん、外すとなんかちょっと優しい感じの目つきというか、ね、うん、で本当に割とぼーっとした感じのシーンとかもあるんですけど、やっぱりちょっとこの、うん、なんでしょう、変な声が聞こえるというか、
見ちゃうんだよね、
ちょっと見えちゃうというか、うん、そういうところがあって、うん、ちょっとこう取り憑かれたみたいな演技をするところがすごくこう、うん、そのぼーっとした感じにすごくマッチしてるのかなとか思うんですけど、
そうですね、
でもその振り幅がまた彼自身の演技の振り幅がすごくて、うん、そのちょっと狂気をはらんだ時とか、はい、そういう演技っていうのが本当にカメレオン俳優さんなのかなっていう風に、
そうですね、なんか青筋がこう見える、はい、浮いて透けて見えるような、そんなような表情が印象的でした、はいはい、
ちょっと重要なアイテムで、うん、何ですかね、なんとかないバタフライナイフみたいな、うん、はい、あるんですけど、ちょっとそれを手にするとちょっと人が変わるというか、うん、ところがあって、うん、そのない時とある時の違いっていうのが、うん、本当一瞬でふっとこうキャラクターが切り替わる感じっていうのが、うん、また素晴らしい俳優さんだなって、
ね、アメリカはやっぱりね、本当にハリウッドが広いから、はい、本当いろんな俳優さんがいるなと、
そうですね、
改めて思います、はい、
やっぱり この作品ももちろんなんですけど、最近本当にハリウッドで映画撮ってた、うん、監督とかが、うん、ドラマをどんどんどんどん手掛けてっていうのがすごく今多くなっていて、はい、この後も、はい、たくさん実は
そういう、
映画監督がドラマを撮ってるっていうのが本当に今年もすごく多く控えていて、
は
い、多分どんどんやっぱりドラマ自体に見応えがあるなっていう風になってきてるかと思います、
はい、本当、じゃあ、はい、時間がいくらあっても足りないので、はいはい、たくさん見たいと思います、はい、ありがとうございました、はい、From Dusk Till Dawn、
もう、セルモレンタルも、うん、はい、開始しておりますので、ぜひ皆さんご鑑賞ください、
はいはい、では2曲目お願いします、
はい、From Dusk Till Dawn オープニングお聞きください。
読書紹介コーナーリブル、はい、読んだ本を紹介しているコーナーでございます。なんと、南谷知り合いの野口拓さんね、もともとはドラマの会といいまして、戯曲を月1回集まって読む会に参加されていた、まあ作家でもあり、あと編集者でもある方だったんですけれども、その方がもうこの5年ね、次から次に本を出してるんですよ。しかも文庫本で、今回は文春文庫で犬の証言という本をお出しになられたので、ちょっとご紹介したいと思います。このシリーズはですよ、野口拓さんご自身がね、モデルじゃないかと思わせるような鏡研ぎ師っていうのが江戸時代にいたという、そういう鏡を研ぐ仕事のおじいさんは、いろいろなところに、なんていうか壊れるままに、鏡屋さん研いでくださいなって言われると、はいはいって言って、その軒先とかね、縁側でこう鏡を研ぎながらそこの奥さんと話をするとか、まあ、そういうなんかいくらでも話ができそうな、そういう設定を、ご隠居さんシリーズというね本に託して、で今回そのご隠居さんシリーズの3番目、それの犬の証言というね、そういう、短編集を出されたんですけど、文春文庫、これがまたもう野口さんのアイデアとか、目の付けどころとかが、江戸時代を通していながらも、現代につながるような、そんなような、 と短編がたくさん入ってますので、まあ、読みやすいって言ったら読みやすいですね。それで、あ、なんかほっこりするような読後感があります。犬の証言はなんと犬にね、なんていうのかな、自分の亡くなった子供が乗り移ってるように感じたっていう、そういう話なんですけれども、なかなか心温まるお話であり、それからススキのミミズクというね、なんかミミズクとフクロウの違いを、私たちに教えてくれるような本でもありましてですね、なかなかこの、主人公のご隠居さんの鏡研ぎ師のね、キュウスケさんかな、フクロウのスケと書く、お名前なんですけれども、このフクロウのキュウスケさんのいろいろな、バタバタがこのいろいろな、何編入っているのかな、何編入っているのかというと 1,2,3,4,5 編の中に、繰り広げられておりますので、ちょっとお手に取って、本屋さんで文春文庫の、ところに行けば多分野口拓の名前で並んでいると思いますので、もし本屋さんに行かれた場合はぜひ覗いてみてください。犬の証言、野口拓、ご紹介いたしました。 Radio